愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。子どもたちにも少しお話をいたしましたが、6月第2日曜日、今日は花の日、子どもの日、そのように定められた日です。花の日、子どもの日と書いたり、子どもの日、花の日と書いたり、いろいろな書き方をしていますが、もともとは花の日、あるいは子どもの日、どちらかの呼び方をするというところから、この両方の呼び名を並べているだけのことです。どちらが先でも良いのですが、花の日、子どもの日、この日は6月の第2日曜日として私たちの教会の習わしとして受け継いできました。この習慣は今から150年ほど前、19世紀のアメリカのメソジスト教会に始まったとされています。19世紀のアメリカは何度も大覚醒運動、新興覚醒運動が起こったような時代です。教会も多様に展開しました。伝統的な教会だけではなくて、新しい教派が次々に生まれた時代です。今までの伝統的な教会に飽き足りない人たちを受け入れる、受け皿になる教会もいくつも生まれました。そのような中で多くの人が教会に連なる、そういうことが深まった時代だとも言われます。一方では、そういう時代、伝統的な教会では子どもたちへの信仰継承ということが大きな課題になっていたとも言います。プロテスタント教会の営みは、どういうわけかというよりも、もともとの始まりからそういうところがあったのでしょう。自覚的な信仰を持つということをどちらかというと大事にしてきたわけです。ですから、自覚的な信仰を持てると考えられた大人、成人を中心にプロテスタント教会の営みは整えられるという傾向が強くありました。未熟な子どもたちはきちんと教育を施してやらないといけない、自覚的な信仰を身につきさせる訓練をしないといけない、そのように見なされていたのです。そのための営みとして、日曜学校、あるいは後には教会学校と呼ばれるような活動は非常に盛んに行われるようになりました。けれども、そのことは別の見方をするならば、教会の中で大人と子供、成人した者と子供たちとの間に見えない壁を作った、そういうことでもあったと言われています。子供たちは日曜学校で訓練を受けないといけない未熟な存在、そして大人たちは一人前の信仰者、見えない壁がそこに生まれ始めていたのです。しかし、そのような時代にあっても、子どもたちが教会の中でちゃんと歓迎された存在であるんだということを示したい、そう考えた者たちがいました。そして始められたのです。礼拝堂をたくさんの花で飾る、これは子どもたちを主役とした礼拝、そのことを象徴することでした。子どもたちが花を見れば喜ぶだろう、花を見て喜んでくれるだろう、そう考えた大人たちが礼拝堂をたくさんの花で飾りました。そのようにして、子どもたちを主役とした礼拝をしよう、そのように試みられて始められたのが、後に花の日、あるいは子どもの日として定着する行事の始まりだったと言われています。日本のプロテスタント教会にも宣教師たちによってこの行事が紹介され定着してきました。ただどういうわけか、日本の教会ではこの花の日というものは子どもたちを歓迎する行事という側面はどこかすっぽり抜け落ちて受け継がれてきたところがありました。子どもたちがこの日には花を届けに行く、そういう行事として広まったのです。 教会に来ることができなくなった高齢の信者のご自宅に訪問したり、あるいは最近であれば老人ホームのようなところに訪ねていってお花を届ける、あるいは交番の警察官、消防署の消防士に、いつもお世話になっていますと言ってお花を届ける、こういう行事としていつの頃からか花の日は子どもたちが花を届ける、そういう行事として受け継がれてきたところがあるのです。どこか本来の趣旨から離れてしまっていました。子どもたちを喜ばせるはずが、子どもたちが喜ばせる役を引き受けさせられてきてしまったのです。イエス様の言葉を思い出します。イエス様は弟子たちの、そして人々の集まるところに子どもたちがやってこようとしているのを弟子たちがダメだとこわもうとしたときにおっしゃいました。子どもたちを私のところに来させなさい。そしてイエス様はおっしゃいました。私の名のためにこのような子どもの一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。それはしかし私たち自身のためのことでもあります。イエス様はこうおっしゃった。子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできないからです。子供たちを来させ、子供たちを受け入れるのは私たちも子供のようになるためです。子供に見習うためです。子供のようになって神の国を受け入れるものとならせてもらうために子供たちを先生にしようと、そのようにしなさいとイエス様はお教えになられた。もちろんだからといって子供たちはみんな無垢で天使のような存在だというのではありません。子供だからといって心が無垢だ、素直に信仰を受け入れられるとは限らないでしょう。子どもたちにも疑いがあります。心の葛藤があります。私自身、両親がクリスチャンの家庭で育ちました。生まれた時から教会に通っていましたけども、幼い頃から聖書を読んでは、あるいは教会で教えられることを聞いてはどうなんだろうか、本当なんだろうか、いろいろ疑ったり悩んだりしたことはたくさんあります。本当に幼い頃から。けれども子供たちの心にそういう葛藤や疑いがあるとしてもです、子供たちの方が大人になってしまった私たちよりもずっとまっすぐです。教会で子供たちと共に歩んでみるとわかるのです。子供たちの方がずっと正直にお互いのことを神の子として受け入れ合おうと励んでもいるし、努力もしている。あの人のことなんか知らないとは教会に行き続けている子どもたちは言わなくなります。その子がどんな子であっても受け入れ合おうと励まし合う。大人はどうでしょうか。わて知り顔の大人の方がお互いのことを神の子として受け入れ合うということをしないで済ませる、そういう理屈を考えたりしがちなのではないでしょうか。あの人はちょっと苦手だからとか、考えが違うからとか。イエス様が湖を渡って行かれましたゲラサ人の地方、船から上がられるとすぐに 汚れた霊に取りつかれた人がやってきました。この人はイエス様のことを意図高き神の子、そう叫びながら、構わないでくれ、そう拒んでいました。互いのことを神の子と呼ぶことを教えられて知っているのです、私たちみんな。ところが私たちも時に互いに構わないでくれと拒み合うことがある。それが大人のやり方だと私たちは言うかもしれません。けれどもイエス様はそのような私たちを放ってはおかれないのです。構わないでくれ、そう言い放つ私たちをイエス様は放っておかれません。聖霊降臨を祝うことから始まった弟子たちの教会です。この教会は一人一人に神様からの霊が分け与えられていることを信じるところからその歩みを始めました。その神様からの聖霊で満たされているところ、そのようなところこそ教会なのです。使徒パウロは、今日の使徒伝行録に登場する使徒パウロは、自分自身で記した手紙の中で繰り返し証しをしました。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は皆信仰により、キリストイエスに結ばれて神の子なのです。繰り返し繰り返し、パウロはそう呼びかけています。あなた方は神の子だ。あなた方も神の子だ。そのように証しするパウロは、私たちが自分一人、自分は私は神の子だ、そういう自覚を持ってもらいたいのは当然だったでしょうけれども、そのことだけのために繰り返し証ししたのではありません。自分一人、私は神の子だと、そう思っていればいいとパウロは考えたのではない。だから繰り返し手紙で書きました。あなた方は神の子、そう、私たちは神の子、私たちは神の子たちなのだ、そうお互いが神の子らとして受け入れ合うものとされることを願ってパウロは証ししたのです。私たちは神様からの霊を確かにいただいている、そういう教会に連なるものとされています。神様からの霊に導かれ始めているのです。だからこそ私たちはこのいただいている聖霊が私たちの中でまっすぐにまっすぐにお働きくださることを願わないではいられない。まっすぐに働いてくださって、私たちがお互いのことを神の子として受け入れ合うことができるように願わないではいられません。私たちの中でお働きくださる霊が神の子らというあり方にふさわしい向きに整えられるように、そのためにイエス・キリストの指し示してくださるところをいつも確かめないわけにはいかない。旧約聖書の朗読で古の時代の物語を聞きました。サウル、イスラエルの王として建てられた人です。預言者に 油を注がれ、主の霊が満たされて王として立てられたサウルです。ところがこのサウルはある時から悪霊に苛まれるようになりました。何か悪いものがついた、そんな単純な話ではありません。この悪霊、聖書は主から来る悪霊だって言うんです。神からの悪霊だ、それがサウルを災難苦しめ始めたという。サウルは神の霊を受け続けていますけれども、それをうまく受け止められなくなっていたのでしょう。主の霊にまっすぐに応えていた若い時のサウルはもうそこにはいません。主の霊にまっすぐに応えて主のしもべとして立ち続ける、若い頃のようにはうまくできなくなっていたのでしょう。イエス様の前に現れたゲラサの人、汚れた霊に取りつかれた人もある意味では同じような状態であったのかもしれません。汚れた霊、そう訳されています。元の言葉の意味からすると、これは汚れているというよりも純粋ではないという意味です。純粋ではない霊という意味です。霊が何かと混ざり合ってしまっているということです。何かと混ざり合ってしまった霊がその人の中にある、どこを向いたらよいかわからなくなってしまっているのです。この人を縛るものが少なからずありました。そこに縛られたままでいることもできずにいました。混乱しているのです。混乱した汚れた霊、純粋ではない霊をイエス様は解きほぐしてくださったのです。そこに含まれているものは何か、何がこの人の霊を純粋でなくしているのか。あなたの名は何か、名はレディオン。行くべきところはどこか、豚の中。レディオンはローマの兵士たちの呼び名です。豚はユダヤ人の忌み嫌う、しかしギリシャ人やローマ人の生活には不可欠な動物です。その行く先がイエス様によって示された汚れた霊、それぞれの行くべきところに落ち着きました。この人に残されたのは何だったか、ただイエス様を見ることだけでした。私たちはすでに神の霊をいただいてきました。それでも私たち自身が抱えてきたもろもろの霊、この世のさまざまなしがらみ、縛りが私たちの間にあって葛藤を起こすでしょう。混乱させるでしょう。神の霊が導いてくださる方向を見失ってしまうことが私たちには多々あるかもしれません。その時私たちはただイエス様その方を見るのです。イエス・キリストその方を見ることで、その葛藤から離れることができるのです。主イエス様が指し示してくださるところ、 それを思い起こすとき、すでに与えられている神様の霊は、私たちが互いのことを神の子ら、そのように受け入れ合う道を開いてくださいます。祈りましょう。天の父、私ともに豊かに聖霊を注いでくださり、あな様の子として生きる道をお与えくださいましたことを感謝いたします。どうぞ私どもの心の内に注がれた霊を清め、純粋なものとし、まっすぐあなた様のことにしてふさわしい道を歩ませてくださいますように、私どもの内に入り込むさまざまな思いをどうぞ主が取り除いてください。私どもに確かな道を見る目をお与えくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。